Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカードです。私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具です。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れます。私のホームページでお求めいただけます。と言っている間に、今日の1枚なんですが、今日はね、地の娘、地っていうのは地面の地なんですけれど、地の娘のカードが出てきました。この子はね、糸を紡いで、その糸を染めて、そして反物に織って、それで家族のお洋服を作っているようなね、そういうカードなんですけれども、やっぱりね、日々の繰り返しとかね、そういう作業、さりげないけれどもすごく大切な営みというものがあると思います。何かすごく、ね、派手なことをしなくちゃいけないというわけじゃなくって、本当に毎日毎日淡々と繰り返しだなって思っているようなこと、私たちの生活の中にも、何かあるかもしれませんよね。でもそれって実はとっても大切な大切な大切な営みであるというところに意識を置いてみてもいいかもしれません。ひらめくカードの各種講座や個人セッションを提供しています。違う視点を持てた時、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは今日のゲストの方をご紹介いたします。着物着付け教室ゆいを主催されています中野玲子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日もね、お着物で収録に来ていただきまして、はい、ブログの方にはお写真をしっかりと載せさせていただきますけれど、はい、着物着付け教室ゆいということで、はい、場所はどちらになりますか？
はい、大阪の片野市と、はい、
片野市、
はい、北浜と2カ所でお教室しています。
そうなんですね、はい、なんか本当に私もいつもお目にかかるときにね、和服をキリッと着こなしてらっしゃって、はい、私が本当に和服音痴なもんですから、はい、なんかすごいかっこいいなっていう気持ちはすごくあるんですよね。
ありがとうございます。
なんかどんなふうな思いでその活動はされてますか？
はい、もともと着物がとても好きだったので、講師の資格も、取ろうと思って講師になりたくて取ったんではなくて、 もう好きでずっとやってるうちに、
自分が来たいから
そうなんですよ、もう好きでやってるうちになっちゃったみたいな感じだったんですけど。
そう、いくつぐらいから来てらっしゃったんですか。
まあ、うん、もともと資格を取ったのはもう21とか2ぐらいだったんですが、ね、うん、でそれからあの資格を取った後も個人の先生についてまた別でずっと来続けて、はい、
なんかすごい素人な質問し、はい、どんどん深められるものなんですか着付けって。
いや、まあ、深める、うん、知識を深めるというよりも私はもう、とにかく着たかったんですよね。
あ、そっかそっか、着る練習を。
そうですね、
反復練習それ
こそ。そうですね、もう着る機会が作らないとないでしょ、
ね、
うん、家で一人で来たってつまんないから、
う
ん、
確かに。
お教室に行ったらお友達もいるし、
ワ
イワイ言いながら着物が着れるんで、私はだから楽しいから行ってた。
なるほど、ね、
忘れないように
そうですよね、
っていうのが正解です、ね、
なんか確かに忘れちゃいますよね。
忘れます、
ね、普段そして着る場所がないじゃないですか。
そうなんですよ、うん、でもその着る場所を作りたいっていう思いで、
は
い、あのこの着物着付け教室ゆいを始めたので、
はい、
もう私としては着物を着る場所を作るっていうのが先、はい、
うんうん、
先なんですよ。
それ新しいですね、
はい、なのでもう月に一度はもう必ず生徒さんと一緒に必ず出かけるんです、うんうん、ランチを食べたり、
はい、
もう主にもう京都に遊びに
素敵
行くのが多いですね。
やっぱりね、着物って着る機会がないっていうのはすごく思うんですよね。
そうですよね。
何かほらあのお出かけの時があったとしても、うん、一人で着物で、うん、
はい、
なんていうんですか、参上する勇気はない、
う
ん、
そうですよね、わ、うん、かります。私 も、うん、もう本当に一人で最初も行くっていうのも勇気いりました、もう仲間がいたらどんなに心強いかって。
確かにね、なんか絶対なんかみんなにこう、ね、うん、見られるというか、
そうです、そうです、
それが気持ちよくいい人もいるかもしれないですけど、
慣れるまでは、
まあ、まあそうですよね、はい、なるほど、はい、ということで、まあ、そのお出かけができるっていう、
そうです、
それが大きいですよね。
そうです、でも、うん、あ、切れました。大体まあ、うん、みんな3ヶ月も練習したら、絶対切れるようにはなるんですけど、で半年着なかったら、
うんうん、
もう忘れてくるんですよ。あれ
ですよね、
あれみたいになっちゃう。
確かにね、だって日常でやらないですもんね。
そうなんですよ、もうその忘れないように、うん、もうちょっとずつでもいいから、自分のペースで来てくれて、もう来なくてもいいんで、お出かけだけでも参加してくれたら全然それでいいんで、よその教室習ってても、私のお出かけに参加してくれても全然いいんで、
そう、それはいいね。
そういう感じで、
もう受け入れ体制が広い。
そうです。もうゆるく、もうみんなで着物着ようよっていう感じで、
コンセプトが素晴らしい。
それでやってます。はい。
チームレイコです。
そうですね。そうです。
素敵ですね。
はい、夢はもうバスに乗せて、あの旗持って、あのみんなで着物で出かけるっていう、それをやります。いつか。
これは素敵です。いや、そんなにレイコさんなんですけれども、今日は何かピンチのお話をね、聞かせていただけるということなんですが、
はい。そうですね。人生の最大のピンチが、今から14年前
ですね、はい、
息子が交通事故に遭いまして、でまあ生きるのか死ぬのかがわからない感じだったんですね、はい、
うん、
もう今はおかげさまで元気で、
あ、よかった、
もう後遺症もなく、うん、過ごせて、普通に暮らせてるんですけども、
当時何歳だったんですか。
当時ね、2歳だったんですよ。で、あの家の前で私、はい、玄関の鍵を開けてる時に、
うんうんうん、
家の前も道路なんですけど、まあ、パッて飛び出ちゃったんですね。
う
わ、そう、はい、でも引いたのも友達だったんですよ。
あ、そう、
もう、まあ、もう病院では、うんうん、なんていうかな、目の前のこの子が生きるか死ぬかだったので、うん、もうそのこと以外考えれないし、もう死、この子が死んだら私はどうやって死のうかっていう、
そう、
それしか考えられない感じだったんですけど、
うん、
もう、 娘がいたんですけど、その時は娘がいることも忘れまして、目の前のこの子が死ねば、自分も死ぬしかないぐらいの思い詰めようだったですね。はい、
なんかそれはすごい、もう本当にショッキングなというか、
そうですね、辛かったですね、本当に当時はもう、その、まあ、息子がおかげさまで、まあ、元気になってきて、あ、私も娘がいるから死ねないって思うまでに、もう24時間以上かけ、もう丸かかりましたね。
お嬢さんの方が上？
上ですね。
お嬢さんの方がお姉ちゃんだったんですね。
そうですそうです。もうそれ思い出すまでそれだけかかって、ダメだ、私、死んだらダメなんだ、娘がいるから死ねないわって思って、はい、そうですね、それは辛い経験でしたね、
本当ですよね、なかなかそれはね、はい、いろいろ自分を責めたりとかそういうこともされたのかしら、
ね、はい、やっぱり自分の責任だっていうふうにやっぱ思っちゃいますよね、だからもうずっと自分を責めてましたし、他に原因を自分の落ち度しかも見つけられないから、そこにしかもう思いを馳せれないし、でももうそんなどつぼ、もう自分がこう落ちれば落ちるほど子供たちはもう明るくするんですよね、で本当にその時から普通に戻って前を向いて生きていこうって思えるようになるのもやっぱり子供のやっぱりに助けられて戻ってこれたっていうか、
そうなんですね、はい、それ生きるか死ぬかっていう期間っていうのは結構長かったんです、
いやそれがね、うちのそれ本当にもう、ギフト、息子がギフトって思うんですけど、あのミニバンがね、息子の上を斜めに、タイヤの跡が体を横切るほど、太ももから左、右太ももから左肩までタイヤの跡がついく2歳の子だったんですけど、あのそれがね、擦り傷だけで、そうなんですよ、でも当初は、あの起きないんです、眠ってるんですよね、
意識がないってこと、
眠ってるんですよ、そうなんですよ、
普通に
眠ってる感じで、でもまあ実際乗ってるんで、どこか内臓が破れがあれば、もう助かないかもしれないから、あのもう先生たちももう分かんないって言うんですよ、その映んないって言うんですよ、見えてるとこは綺麗、内臓がもう何ともなってない、ここに擦り傷が肩にと太ももにあるだけで、あの見えてない、
そんなことってあるんですね、
そうなんですよ、でもその見えてない穴みたいなのが開いてたら、そこから出血して死んじゃうかもしれないから、まあ2日3日はもう生きるとか死ぬとかもう分かんないって言われてて、でも本当に穴が開いてなくて、
そう
もう3日目には歌を歌って元気になって、
すごいですね、
もう本当もう息子も私にもう本当ギフトですね、
今日ね、玲子さんね、大切な一曲って持ってきてくださいましたけども、はいはい、どんな風に選んでいただきましたか？
いやもう、歌詞が本当に素晴らしくて、人生は美しいっていう、本当にそのまんま、今私がそう感じてるんですよね、なのでもう本当にその歌詞に、なんだろう、励まされる、そういう曲ですね、はい、
それではお聴きいただきましょう。ケツメイシで Life is Beautiful。
できるところではないって心配すんじゃねえ。今はちょっと運がねえだけだからみんな同じもう少し生まれ君が倒れりゃ傾かすしもう歩けないなら足にもなるし困ったならば手を借り時には手を貸すそうやって人は人生という絵を描くお嬢しゃこりの日もあれば晴れの日もあるでも今日というこの日はいくら待ての身度なく泣き笑い抱え今君が生きてるそれだけのことで誰か幸せに満ちていくだからこそ言うんだよ生きるって素晴らしい悩んでる君に捧ぐならばこんな歌がいい泣きたい日は泣け笑いたい日笑え美しき人生君のままで
超えた自分におはようハローもう辛くないよ泣いたり悩んだりするから人生は美しいボディブロー耐えた自分におはようハローもう辛くないよ泣いたり悩んだりする君だからこそ美しいから
思い通りにこと少ない世の中目的夢もよく見えないここから長時は経って過去は去って今日も新しい日々が待ってる時に投げ出す自分を隠さず誰しも同じ思いがあるはず不安な心抱えた悩みそれは神様が君に与えた課題現実と理想をさまよう前に立ち止まる勇気見失う前にもう振り返りたくない過去でもこれからの幸せの数々へよ今を急がずその身を任せありのまま気負わず君らしくあれ窓からの朝日その目を覚まして君しかできない笑顔を探して
FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所はい今日は、中野玲子さんにお越しいただいています。さて前半でねお子さんの交通事故っていうすごくショッキングなね、はいはい、お話でも何事もなかったって
そうですね
びっくりですよね、はい、奇跡ですよね、
はい、もう息子の存在がもう私にとってギフトなんですよ、うん、本当に
本当そうですよね、うんはい、でなんかその3日目には歌を歌ったという
そうです
ちょっとホッとするようなエピソードを聞かせていただいて前半のお話が終わってたんですけれども、はい、そこから今の玲子さんにね、
はい、
の生き方とかね、はい、気づきとかにつながるお話をちょっと教えていただきたいんですが
そうですね、うんそのまあ、自分の命とか、はいまあ、自分の人生とか命って、自分だけのものって思ってたんですよね、
うん、
あの若い時って自分が生きようが、どう生きようがとか、はい、自分が例えばもう死のうが生きようが、それは自分の人生であって誰にも迷惑をかけないとか、なんか自分のもの自分の命って自分のものって思ってたんですけど、うんうんはいそうじゃないんだなっていうことに気づいたっていうか、うん息子の命は息子のものだけれども、私や主人や、おじいちゃんおばあちゃんや、みんなの人生に深く関わっている、
そうですよね、
そうそうあの、うん、人が一人、うん、その命も人生も自分だけのものっていうのは、うん、おごりなんじゃないかって
周りですごくね大切な思う人たちとか縁みたいなのがね
そうですそうです
繋がってるわけですよね
はい、うんあのうん、それに気づかせてくれたっていうか、傲慢な自分に気づかせてもらったっていうんですかね、
うん、
もっと謙虚に生きないといけないんじゃないかっていうふうに思いましたね、命って、
うん、
人間一人のものではない、
うんうん、そうはい、
確かにね、
はい、そう思いました、
うんうんうん、すごいなんか今重く響きますね、
はい、
うん、確かにね、どう生きようが勝手じゃないかとか、なんかね、
そうですそうですそうです、
言う人いるけどね、
そうそうそうそう、そうですね、
確かにそこに生まれてくるにはね、少なくともお父さんとお母さんはいるわけで、はい、そうするともっとね、
そうそう、
上にはずっとご先祖様もいるし、
そうです、そうです、はい、
でも本当にそうですよね、
はい、
そう、その命をね、あのがなくなるかもしれないっていうところに、はい、直面されて、
はい、
やっぱりすごく大きな気づきだったわけですよね、
はいはい、そうと思います、うん、本当に、うん、なんか人生が大きく変わる出来事でしたね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、はい、
自分の考え方も変わりましたね、
なんかその命が一人のもの、自分一人のものではない、はい、っていうことがすごくこう腑に落ちた後、はい、なんか具体的にそういうなんかな、あの日々の生活とかで変わったこととかってあります？
まあ、当初は、まあ、あの落ち込んで自分を責めてばかりいたんですけども、あの前向きに生き、自分が前向きに生きて楽しく生きた方が子供たちも楽しいし、あのなんだろうな、楽しく生きるっていうことが伝染するっていうか、ようにだんだん思うように、私が元気ないと子供も気遣って生きるんですよね、
確かにね、うん、ありますね特にお母さんって、はい、お家の中でやっぱりそのお家のなんていうんですか、エネルギーを左右するものすごい大きな、
う
ん、
そうです
要素ですよね、
そうです、本当にそう、
本当にね、
はい、だから私がもう自分を責めて、しょげて、つまんないなんか苦行みたいな生き方してると、子供も苦行なんですよね、
巻き込んじゃうわけですね、
そうなんですよ、
なんか自分が反省してるようでいて、実は周りにお子さんにもちょっとかわいそうなことになっちゃってる、
そうですよね、でも私が楽に自由に、あの生きるようになった方が、子供も楽に楽しく
確かにね、
生きれるようになったんじゃないかって思うんですね、最近本当に、
今お姉ちゃん弟さん、はい、おいくつですか、
上の子が18歳で、下の子が16歳になりました、
そうか、はい、思春期ですね、
そうですね、
でもそこでお母さんがね、自由に楽しく生きるっていうことを実践、してたらね、すごくいいですよね、
と自分では思ってるんですけど、家族はもう勝手なことばっかりしてとか自分だけ楽しんでて、もしかしたら思ってるかもしれないですけど、
思ってないでしょ楽しくしてるのは本当にねいいことですもんね、
でも子供たちにも楽しめって、
あ言ってはるの、
言ってますね、はい、
そうかそう
か、楽しい方に行きなさいって
言います、まさにですよね、
はい、
迷ったら楽しい方
に行け、そうそうそうそうそう、
絶対そうですよね、
そう
苦行いらない、
そうそうそうそう、楽しいのそれやったら面白いのって、そう思うんだったらそうしなさいよって、
あいいお母さんそうそんな言ってもらったら本当にね、楽しい方にどんどんね
行ってほしい、
行きますよね、
はい、行ってほしい、楽じゃん、楽する方じゃなくて、楽しい方ね、
確かにね、なんかその楽、まあ人によって言葉のね、イメージ違うでしょうけど、そうそうそう、楽って言うとどうもなんかズルしてるみたいなね、そんなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれない、
手抜く方じゃなくて、
じゃなくてね、
ワクワクする方、に行ってほしい、
ね、なるほどね、
はい、
そっちが正解ですよね、
そう、そう本当に最近そう思ってて、
確かにね、
はい、
息子さんって事故のことって覚えてらっしゃる？
あんまり覚えてない、はい、娘の方が、
あ、そっか、
あの辛い記憶で封印してる感じなんですよね、
なるほど、2歳違いですもんね、
そうですね、だから私が帰って、私と弟が急に帰ってこなくなって、
そっか、
でおじいちゃんおばあちゃん家に預けられて、
そっか、でなんかみんながこう、
そうですね、でもその時の記憶が思い出すとなんか苦しいって言います、
そっか、お兄ちゃんも4歳でそれをね、味わったわけですよね、
そうですそうです、息子は覚えてないって言いますね、
衝撃だから記憶もちょっとね、
そうそうそうそう、
なくなって助けてくれてるかもしれませんよね、
そうですね、
でもそこからこう自由に 楽しい方へとか、うん、自分が、うん、なんていうかな、うん、あのいい風にっていう生き方を、うん、やっぱり自分ね反省とかね、うんうん、なんだろう心配とかね、うん、よくないですよね、
はい、
よくないな、うん、あのすごい思いますね、うん、なんかほら反省してると自分をこう律してるような、うん、そんな側面を感じるかもしれないけど実は旗にすごい迷惑を
そうですね本当にそう思います
っていうのありますよね、うん、でも本当お子さんのねその交通事故っていうところからの、うん、あのその逆転してね、
うんうん、
いやもうそんなんでメソメソとかくよくよとかしてる場合じゃないっていう風になった時のその力強さっていうのがすごいなと思いますね、
うんうん、もうなんだろう、もうそうするしか道がないっていうか、うん、
そっか
そっか、うん、くよくよしてたら始まらないんですよね、うん、人生が始まらないっていうんですか ね、
確かにね
止まっちゃってるんですよ そこで
なんだ、
うんうん、でも子供たちは成長するから前に進めてあげなきゃいけないのに自分だけがその場所にとどまっているわけにはいかないんですよね。
そういう意味でも子供さんに引っ張ってもらったみたいなのがあるわけですね。
そうですね。
そうか、確かにね、大きくなってきますもんね。
そうそうそう、勝手にどんどん背が伸びて体重も増えて
そうですよね、そこについていくっていうのがありますもんね。
そう、自分だけがね止まってちゃね、
うんうん、
ダメだなって。
そっかそっか、なるほどね。なんかね、リコさん、うん、今ピンチで、うん、あのそれこそこう辛い思いしてる人もいらっしゃるかもしれないんですけれども、リコさんプレゼント、言葉のプレゼントするとしたら何がありますか？
そうですね、やっぱりあの、うん、今かけてもらった曲のまんまで、あの人生って美しいって思うんですよ、うん、今はね、だからきっとあのなんだろう、抜け出せないトンネルないと思ってて、うん、
はい、
トンネルの中に踏みとどまってるのは自分自身じゃないかと思うんで、うん、暗くても前に歩いてほしいなと、
うん、
歩き続けてほしいなと思いますね。
ねえ、もう本当に大変な時もあるでしょうけれど、
そうそう、
まあ、ちょっとでもいいからね。
そうなんです、一歩歩く、一歩歩く、歩いてるうちにきっと抜けると思うんで、うん、歩みを止めないで欲しいなと思います、
ね、
はい、
そうですね、やっぱりその苦しいところからの、
はい、
大事な言葉ですね、
はい、
今日のゲストは中野玲子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM GIGオキドキ。
歩けば雲の上、
今日は中野玲子さんにお越しいただいてお話を伺いました。なかなかね、命に関わるようなピンチって私はちょっと経験がなくってね、それも子どもの命っていうことを考えると本当に胸が詰まるんですけれども、そこから得られたその人生って本当に美しいものだなっていう玲子さんの言葉は本当に私に重く響きましたね。本当は人生って本当美しいものだと、そして今暗闇だなって思ってらっしゃる方もね、抜け出せないトンネルはないんだよっていう言葉も温かく届きました。そしてね、踏みとどまってるのは自分自身っていうところも、うん、そうだなっていう感じですよね。自分がね、あの何でもいいんですよ、もうちょっとでもいいですから、一歩ずつ歩き続けてほしいな、うん、そういうレコさんの言葉受け取っていただけたかなと思います。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。